ナムプレー。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教に関してもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレーです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。2026年、初めての収録なんですけども、明けましておめでとうございます。もうね、仕事始まってる方とかもいらっしゃるのかな。皆さん年末年始はどうやって過ごしましたか。地元に帰った方もいらっしゃるでしょうし、まあなんか友達とか家族と過ごしたとか、どっか旅行行ったとか、まあね、いろいろゆっくりできた人もいると思うんですけど、実は僕も年末に本当は、まあ2025年の振り返りとして収録して発表したいななんて思ってたんですけど、ちょっとそれができなくてですね。っていうのも僕の今年の年末年始はまあお仕事の関係で地元に帰らず京都で過ごすのは決まってたんですけど、まさかの12月30日ぐらいから風邪をひいて、もうめちゃめちゃに体調を崩してたんですよね。で30、31、1日、2日あたりまでずっと寝込んでて、でまあちょっとね、この仕事のバタつきとかいろいろあって結局年末も取れず、年始もね、まあ今日までちょっとあんまり時間的にも体力的にも余裕なかったんですけど、29回目ですか、年末こうを過ごすの初めてですね。寝て過ごすっていうのをやりましたね。もうきつかった、本当に。あんまりこう、僕も大人になってというか、まあ大学生以降ぐらいですか、こうがっつり体調を崩すっていうのがそんなになかったんですよ。まあね、ある程度こう自分で気をつけるようにもなるじゃないですか、だんだん年齢とともに。でこう風邪ひきそうだなっていうのも分かってくるし、ってなったら早めに休むとか してるんで、そんなにまあ寝込んだとしても1日2日とか、まああとインフルとかね、コロナとかだったらまた話は別なんですけど、今回シンプルに風邪でもう3日ぐらい本当に動けずっていう生活でした。でもう本当にただの風邪だったんですよ。まあインフルも一応検査したんですけど、コロナもどっちも陰性で、まあそれは良かったんですけどね。でもうずっと寝てて、まあ、時間は有り余るわけじゃないですか。こういろんなこと考えてたんですけど、そもそも皆さんあれなんだっけ、温度計って持ってます？なんかあんまりこう普通に一人暮らしとかをするにあたって温度計を買おうってならなくないですか。いやね、僕これは僕がだけなのかもしれないんですけど、まあ今まで多分実家ではもちろんね、救急セットみたいので温度計あったりして測ってたんですけど、大学で一人暮らししてた時とか、まあそれ以降こう修行したりなんたりでこう実家じゃないとこで暮らす時に温度計を多分持ってたことがなくて、でまあ純粋になくてもなんとかなってたんですよね。で、まあ、こうやって年齢重ねてくるとなんとなく、あ、頭痛いなとか体だるい、体調ちょっと悪そうだなってなんとなく感覚でわかるじゃないですか。でまあそれで、あ、じゃあ今日はちょっとゆっくり休んで治そうみたいな判断ができるようになってると自分で思ってたんで、そう、まあ、温度計賞味なくてもいいでしょと思ってちょっと舐めてたところもあるんですよ。で今回もその29日ぐらいかな、30日ぐらいからちょっとまあ体だるいなこれはってなって、まあちょっとその日は早く寝てゆっくり休んで、でも次の日起きて、まあ大晦日ですよね、31日起きたらもう鬼だるい、体がだるいというかもう頭もめっちゃ痛いしぼーっとするし寒いし鼻水出るしみたいな、もうそのザ風邪の症状みたいながめちゃくちゃ出てて、これやばいなと思って、 で、ちょっとごめんなさい、今日部屋で休ませてくださいって言って、まあ、休んでて、で、まあ寝てたんですけど、寝ても寝てもね、全く良くならないんですよね。こう寒いし、なんか頭も痛いし、だからこう寝たとしても1時間ごとに起きちゃうみたいな感じで、で僕がその温度計を持たない理由がもう一個あって、なんかこれは自分の考え方なんですけど、例えばこれで熱を測って38度ですとかって見たら、その瞬間なんか持ってかれちゃいそうな気がするんですよね。わかる、伝わりますかね。なんかこの、あ、俺風邪ひいてるって思っちゃうと、さらにこうなんていう、病は気からじゃないけど引っ張られそうで、見たくなくて怖いっていうのもあって温度計使ってなかったんですけど、いやでもこれさすがにそのここ近年体験した自分のその体の不調とレベル違うんで、一回測ろうと思って、すいません、温度計借りていいですかって、体温計か、借りたんですよ。で1回目測ったら、まあ37度7分ぐらいで、はあはあ、なるほどねみたいな、これは風邪ですわってなって、あ、もうこれはおとなしく寝ようって。でその時なんか風邪薬みたいなの買ってきてくれて、で、まあ、軽くお蕎麦食べて飲んで寝て、でまあ1時間2時間ぐらいで全くこうブルブルして、なんか暑いけど寒いし頭めっちゃ痛いしみたいなんで、でやってて、でなんかなんならさっきより体調悪い気がすると思って、夕方夜ぐらいに測ったら普通に40.1 って数字が出て、もうなんか一回消しましたね、怖くなっちゃってなんかね、40度超えたら結構命の危機まではいかないかもだけど、普通に危ないって言うじゃないですか。あ、でもその時に、あ、この感じなんだみたいな、その40度超えのこの体のしんどさっていうのはこんぐらいの調子のことを言うんだなって自分の中でしっくりきて、あ、もうこれちょっとやばいなと思って、まあ歩いて一応ね病院行って、まあ電話して行ってインフルとコロナの検査してもらって、まあどっちも陰性で、まあシンプル体調不良風邪みたいな感じで、まあ、そっからまた寝て、だからもう今年その年末年始年またぐ瞬間よく分かってないですね。いつもはね、なんやかんや12時ギリギリまで、まあ紅白見たり友達と初詣行ったりなんか飲んだりして、今年もよろしくみたいなしてたんですけど、もうそんなことすることもなく寝たり起きたりずっとまどろんで、気づいたら1日の朝になってて、でももうそれどころじゃないので、普通に新年も体調不良で寝てって感じでしたね。いやー、だから本当ね、寒いんで体調は気をつけましょうね。なかなかあれですね、なんかだから僕まだ年越した感じしないんですよね。その完全にその年末大晦日新年のムーブを何一つやれてないので、ちょっとね年越した感覚がないので、やっぱもったいないですね。いや、体調は気をつけましょうでまあ3日4日、ね、寝込んで、まあなんとなくちょっと落ち着いてきたぐらいで、でもやっぱ動くのはしんどいからずっと横になってるんじゃないですか。でまあ一応時間はあるわけですよね。でこうスマホとか見てもそれはそれで結構目チカチカしてきついので、まあ、ずっとこう寝たりぼーっとしてたんですけど、まあちょっとこう頭が働くようになってきて、さすがにこれちょっともったいないなと思って、せっかくだし今年の抱負を考えようと思ったんですよね。まあで僕毎年一応今年の抱負みたいのを、まあ中学いつぐらいかわかんないですけどぼんやり考えるんですけど、だいたいねその抱負を半年後とか覚えてた試しがないんですね。多分今年は例えば何でしょう、本を何冊読むとか、勉強たくさんするとか、あとはちょっとこう難しいね四字熟語みたいな、何ですか、書士貫徹みたいなとかを一応掲げるんですけど、 もうだいたい2週間ぐらいで忘れちゃってるんですよね。だからここ 1,2 年のこの今年の抱負っていうのは、抱負を覚えとくっていう抱負、一番情けない、その抱負を立てたということを覚える、忘れないようにしようっていう、そのめちゃくちゃ低い次元の抱負を掲げてたんですけど、でまあでもそろそろね、今年私30にもなるし、もうちょっとちゃんとした抱負をね掲げたいなと思ってて、ですごいいいなと思ったのが、この間友達とね飲んでた時に、なんかそういう来年の抱負の話になって、その友達はですね、なんかビンゴにしてるんですって。あのゲームのビンゴです、こう穴開けてくやつ、 5×5 マスの24個、真ん中は抜きにして24マスに、まあ、抱負というか目標ですね、やりたいこととかを24個上げて、できたらそれをこう開けてく、まあ、塗りつぶしていくみたいのを壁に掲げてるみたいで、あ、それちょっとなんか面白いなと思って、こうアイデアとして、なんかその24って結構多いじゃないですか。だから純粋にそのやりたいこと、目標のハードルが下げて設定できるし、なんか抱負1個掲げなさいとか言うと結構ハードル上がっちゃうじゃないですか。けど24あれば、例えば何でしょう、旅行に行くとか、まあもうちょい軽いやつでもいいし、その中でね1個は狙いすましたのあってもいいし、あとちょっとこうゲーム感覚でなんか楽しめそうだなと思って、それを真似しようと思って、まあね何個か考えてたんですけど、結構これが難しくて、まだね全然10個も埋まってないんですけど、まあそうやって今年は抱負を考えようかなと思います。来週には発表します。例えばで言うと、僕九州行ったことないんで、九州に行く、旅行に行ってみるとか、まあ、あとは会いたい人にはたくさん会うとかあとそうですね、そばで飲むってこと、そば屋さんでの飲むをやってみたいとか、あ、もうちょっとちゃんとしたのもありますよ。臨済宗の歴史をちゃんと勉強するとか、まあこう法話を3つは作るとか、いろいろあるんですけど、まあ、そういう風にねちょっとまあ細かいこう目標をたくさん計画立てようかなと思ってるんですけど、今年の自分なりの感じを一時ちょっとこう、今年はこれを自分の軸にして進めていこうかなっていうのを一個だけ決まったのがあって、それはですね、今年はちょっと遠藤源峰2026年熱をテーマにやっていこうかなっていうふうに思ってるんですね。まあ熱、温度のあれですね。でまあこれはね去年から考えてたんですけど、こう何かに熱中するってすごくいいなと思って、で例えば今ほら冷笑文化って言うじゃないですか、冷たく笑う、まあ、頑張ってる人を冷笑しがちな空気が流れてるみたいな。でまあ僕もどっちか言うとこう一歩引いて見ちゃうタイプなので、そっちをやりがちなんですけど、まあ、かといってねこのがむしゃらに頑張ればいいわけじゃないんですけど、こう何かに熱中する、熱の中にいる人っていうのをある意味羨ましいなって思う瞬間も正直ちょこちょこあるんですよね。で自分の人生振り返った時に、あんまりこう何か本当に熱中したことって、まあ、バンドとかもそうですけど、中学の部活、まあ修行、そんなにこれっていうのが自分自信持って言えるのがなくて、まあなんかそれってすごいもったいないなって去年ぼーっと考えてたので、まあ、こう熱を持ってやるっていうのにしたいなっていうのと、あとですね、呪術廻戦って漫画あるじゃないですか。あれで今度のアニメのクールから多分出てくるんですけど、はかりきんじっていうキャラがいるんですよ。きんちゃんと呼ばれてる、まあネタバレというかユージの主人公の虎杖君の先輩にあたるんですけど、がね僕は呪術めっちゃ好きなキャラで、なんかパチカスなんですけど、こうなんかかっこいいんですよね。 男が好きな男のキャラみたいな感じで、でそいつのポリシーがまさに熱なんですよ。こう熱は嘘をつけないとか、まあお前は熱くなってるかどうかっていうので、こう自分の人生を決めてるタイプで、あれのキャラがすごいぶっ刺さっちゃって、ちょっと僕もこう熱に踊らされるってわけじゃないですけど、それ熱くなれるキャラになりたいなって思ったのと、あとはその体調不良、もうコリゴリなので今年は気をつけて、熱、その高熱にうなされないようにしっかりね、体調管理をしたりとかできたらいいなっていう、まあいろんな意味があって、今年はちょっとね熱を持って過ごしたいなと思います。うん、割と僕はね熱しやすく冷めやすいタイプだったり、もうほんとここ数年なんか何かに熱くなるっていうのがね、なかなか年々できなくなってるような気もするし、それを避けてるような自分もいるし、これはあれですね、趣味もそうだけど、まあお仕事に関してもそうだし、まあ、あとは人間関係ですね。まあ友達、今更なんかこうなんていうんですか、青春全振りの全力の友情みたいのもねえなかなかないし、こうめちゃくちゃな恋愛、もう恋焦がれるぐらいの恋愛も今更なって思っちゃってる自分もいるんですけど、なんかそういうのってもったいないなって思う場面も去年ちょこちょこあったので、そうやって、まあ、言ったら透かしてるみたいな感じのせいでなんかうまくいかなかったなみたいな経験もあるので、まあ、ちょっとそういうのは考えすぎず、ちょっと熱に身を任せる年にしてみてもいいのかなっていうふうに考えて、今年はね熱をテーマに頑張っていきます。なのでね、この放送も今年はあっちあちでいろんな感じでやっていこうかなと思います。どうしよう、来週あたりから急になんかバイブス全開系のなんかこうメンズコーチ的な感じになっちゃうかもしれないですけど、まあね、また今年も楽しく喋っていけたらいいなと思うので、聞いてくれたら嬉しいです。皆さんもね今年の目標テーマ、まあなんかこういうのあるよみたいな方あったら教えてくれたら嬉しいですとね、まだここから寒くなるみたいなんで、体調はガチのマジで気をつけましょうね。本当にいいことないですね、風って。めちゃくちゃつまんなかったです。はい、じゃあね、今年も改めてまあになりますけど、よろしくお願いいたします。ちゃんとねいろんな仏教のこと興味持ってもらえたら嬉しいなと思うし、まあそうじゃない話でもね、皆さんの毎日の中でちょっとでもこう楽しい瞬間になれたらいいなと思ってやっていこうと思うので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこんな感じにしようかな。お相手は元宝でした。ありがとうございました。ナム。